健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日はですね、スタジオには兵庫県薬剤師会の常務理事の住谷陽子さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。そして谷野拓実さん、
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人にお越しいただいておりますが、今日はですねちょっと難しい薬局実務実習について教えてもらおうということなんですが、はい、これそもそも薬剤師になるにはいう話から始まるんですね。
そうですね、まず我々薬剤師として活動仕事させていただいてるんですけど、はい、まず薬剤師さんになりたいっていう学生さんを目指していただくためには、はいはい、まず薬剤師になるには薬剤師の国家試験っていうのにまず合格していただく。
難しいのちゃいますの？
もうどんなやったか忘れて
きた。いや難しい思いますね。
は
い、
で国家試験、ね、厚生労働省のホームページで、うん、毎年試験の内容を公開されてるんですけど、難しいですね。今解いても難しいです。はい、で国家試験っていう資格に合格しないといけないんですけど、でそこを受験しようと思いましたら、はい、これまた基本的に薬学部、薬科大学とか薬学部を卒業していただく必要があるんですね。はい、はい、でこちら2004年なんでちょっと昔になるんですけど、はい、その頃で、2004年に薬学この教育法の法律が改定されまして、はい、2006年からですかね、はい、今まで我々は4年制の大学やったんですけど、その時から薬学部が6年制に変わりまして、
今から20年ほど前にね、もう6年勉強せなあかん。
そうなんです、大変ですね。
これ医学部と一緒？
一緒です。
そういうこと
や、年数は一緒です。
はいはいはいはい、でそれで6年受けたらやっと試験が受けられる。
そうです、
こういうことですね。はい、でその後今日の薬局実務実習いうのになるんですか？合格したら
実務実習は、はい、国家試験受ける前に実習していただくんですね。
試験受ける前に、はい、教育実習と一緒か。
そんな感じか。
そういうこっちゃね。はいはいはい、
5年生の時に実習される方が多いです。
ということはそ実際に病院とかに行くいうことですか？
そうです、はい、はまず最初に、はい、薬局で11週間、
11週間、
2.5 ヶ月実習して、その後に病院に続けて11週間
ということで、大方半年間
実習ね、そうなんです、実習を積むということでね、はいはい、
で皆さんそういうのを積んできはったわけですか？は
い、私たちは積んでないんですけど、
4年生か、
それもなかったんですか？
なかったんです。
短い実習期間はあったんですけど、
今はそれがもうかなり、はい、
そうですね、
長く
必須になっている、はいはい、で現場で、どんなことを体験するんですか？
そうですね、学校ではですね、いろいろ知識は身につけるんですけれども、はい、現場では知識だけではなくて、技能、あと態度を身につけるという
態度、
例えば患者さんに接する、まずね、お薬の説明するにしても、
はい、
コミュニケーション大事ですよね。
はいはいはい、
だから実際の患者さんを対象に、うんうん、お薬の説明をしたり、するという、はい、態度とか、うん、あとその他ね、いろんな関係者の方がですね、はい、卸さんにしたり、薬関係の人、あと多職種の方、そういった方たちともですね、接する機会が多いので、そういった時のいろんな、社会的な、ね、コミュニケーション能力というものもやはりこう勉強して
もらう。それは大事ですわね、知識だけで頭でっかちになるより、ね、実社会でどう実際に生身の人と患者さんとかと接するか、はい、これ大事ですわ ね、はい、そういうのが、今はより一層充実しているということですね、勉強の段階で、
はい
はいはい、で、その後試験受けてで受かったら合格ということで、
はい、そうですね、はい、
その後いろんな皆さんが薬局行くわけやないね、
う
ん、
そうですね、薬局行かれる方も病院行かれる方も、あと研究行かれる方とか、あと行政にも薬剤師いますので、まあさまざまな、はい、行き先というか就職先は、あります。
は
い、
そこは自分たちが選んで分かれていくということですか？
はいはいはい、
あのお二人はあれ薬局いうこと
ですか？あ、私は病院で
病院ですの、はい、
で
薬局、あ、薬局、そうやって分かれていくんですね、
は
い、
そうですね、ほうほう、はい、
そして、いろんな、まあ、災害支援活動とかそんなもするんですか？あ、
そう
ですね、勉
強、はい、そうなんです、はい、あの一応ね、あの中ではこう調剤とか基本的な、はい、あの早い時期から、はい、あのまあ、患者さんにお薬の説明したりとかいうこともするんですけれども、はい、薬局実習では特にあの地域の、はい、保健医療福祉への参画ということで、例えばあの学校薬剤師の仕事を、はい、あのまあ、あの実習生と一緒に行って検査したり、学校であの薬物乱用のね話をしたりとか、その他あの災害の研修もですね、やはりあのこれからね災害に詳しい薬剤師になってもらうために、各地域でですね、そういうあの研修会といいますかね、それをまあ実施してます、
はい、地域地域で、まあそれはいろいろ違ういうことですか？
そうですね、私はあの姫路なんですけれども、姫路ではあのいつもこの学生のね、が来る時期にあの学生を全員集めて、はい、でいろいろと、まあ、実際の災害現場で体験したあの薬剤師の人が、はい、いろいろとあのこうどういったことが必要なのか、まあ、その現場で役に立つ薬剤師になれるように、はい、そういうあの実習の体験をねさせてくれたり、はい、あといろいろね、あの夜間休日の急病センター、
あ,
ありますよね、はいはいはい、そういうところにも、うん、あの連れて行ってるんですね。
あ、そこまで。
そうなんですよ。でその実際に急病センターがどういう役割を果たしてるか、でそこで薬剤師はどういうことをしてるかいうこともあの体験してもらってます。
あ、現場での体験がものすごい大事です
わね。そうですね、はい、で
それを例えば体験された、うん、その人たちの声なんかは届いたりしてますか？
学生さんの
感想ですね。あ、そうか、はい、それは学生の時にやるのか。
そうです、
そうです、そうです、ね、はい、はい、生の声なんかは、
生の声ね、はい、やっぱり学生は、はい、あのこういうあの実習でのさまざまな体験を通じて、はい、やはりあの学校ではまず学べないこと、うん、はい、まあ、それを体験できたっていうのと、うん、あと在宅とかにですね、あの、まあ、連れて行ったりするんですけれども、
在宅看護みたいな、
そうですね、で、あと看取りとかね、
見通りとか、うん、そのとこまで行きますよ、
行かれるところもね結構あるんですけど、そういった時にやはりあの、まあ、こんなね、あの実際に自分が受け持った患者さんが亡くなるっていうことを初めて体験して、やはりあの薬の知識だけではなくてね、薬剤師っていうのは、まあ、こういった関わりもねしてるんだなっていうのを、まあ、すごく感動したと。で、あのこんなにあの何回もこう在宅で患者さん家族に関われたことにすごい感動したので、あの将来やっぱこういったことをあのやりたいっていうような感想をね、あ、うん、あの言ってたりもします。
やりがいにもつながる
んですか？そうですね、はい、
本当に、まあ、実習体験というか実体験、うん、それは大事ですわね、うん、そして、まあ、そのほんまに、まあ、その薬というものが何とつながってんのかいうのがよう分かりますわ ね、
はい、実際に患者さんと接することで、うん、はい、であの実習生はあの病院にも薬局にも来てるんですけど、はい、あの実習生来ている間はあのポスターを実習生があの勉強してますっていうようなポスター
ありますか、はい、
を貼らせていただいて、うん、あの実習生だけで患者さんと対応するんではなくて、うん、まあ、あの薬の指導をさせていただくときであればちょっと実習生にさせていただきますっていうので、はい、指導薬剤師がついて、うん、あの不手際ないような対応に
見守られながら、ね、説明してくれたこともあります。
安心していただけたら良いかと思います。
あ、そうですか、はい、まあまあ、まあ、必ず誰でも最初があるからね。
そうですよ。
ね、はい、高い目で見ていただいて、
そうですよ
ね、そしてまあまあ、あのますます深い学び、はい、それを自信にもしてもうて、はい、我々にこう接してもうたら僕らが安心ですもんね。
そうですね、もう、はい、あの、はい、
それでもう試験は難しいんでしょ、その合格率いうんですか？
合格率も、はい、8割弱ぐらいですかね。
そうですね、あのでまたね、あのこの実務実習での学んだことが割と出るんですよ、
はい、あ、そうです。
今はね、
あ、今ね、
昔はね、はい、もう本当にその、はい、過去問みたいなものだけをね、あ、まあ、そんな時代だったんですけど、はい、今はその実際にこれだけあの、ね、2.5 ヶ月ずつ、ね、はい、あの続けていくわけですから、はい、そこでの学んだことをですね、やっぱり出るっていうのも聞いてます。
ね、まあいろいろその薬剤師会の世界も進化していってるということですよね。はい、今日はちょっと聞き慣れなかったんですが、薬局実務実習などにつきましてお話を伺いました。兵庫県薬剤師会の常務理事の住谷陽子さん、そして谷野匠さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
切らないがん治療をご存知ですか。神戸ポートアイランドにある神戸陽子線センターでは切らないがん治療を行っております。遠方の方はウェブでのセカンドオピニオンも実施中です。あなたらしさを大切に、通いでできるがん治療、詳しくは神戸陽子線で検索。
交通安全は私たちの願い。
神戸トヨペットブライトウーマンの樋口です。地域の安全は一人一人の心がけから。運転時は心の余裕を持って安全に運転を。神戸トヨペットからのお願いです。
刑事さん、僕はやってません。
いや、お前がやったんだろ。
証拠は？
知らない人がつぶやいてんだよ。
はぁ、あ、SNS の投稿。
誰のどんな投稿も全てを鵜呑みにして追い込んでいく。決めつけてか。あなたもこうなっていませんか。
AC ジャパン。
さて、先日ですね、イチローさんが、はい、日本の野球殿堂に続いて、まあ、アジア勢では初めてアメリカの野球殿堂にも選ばれたという大きなニュースがありました。はい、そこで、これで新聞にね、一問一答が出てたんで、紹介してみたいと思います。
はい、
このイチローさんの、言葉というのはなんかいつも重みがあるよね。でまず、ちょっと選びながらですけど、選ばれた時の気持ちはいうのが言われてますけど、まさか、なんか初め、電話が来るでって言われとってんけど、15分ぐらい過ぎてもなかったから、ひょっとしてけえのちゃうかいう、イチローさんでもちょっと心配したいう話も出てますけど、とにかくね、イチローさんは27歳で大リーグに挑戦しまして、で、45歳まで19年間か、今51歳ということで、そら19年大リーグ、しかもその間に、10年間、連続年間200安打以上、
すごい、
もうこんな普通考えただけで絶対できへんやろみたいな、記録を打ち立ててるんですけど、で殿堂に選ばれたことはキャリアの中ではどういう、まあ、位置づけですかいう質問には、これ以上はないしこの後ももちろんない、トップのものではあるんだけれども過去に対する称賛やと、あくまでも今をどう生きるかということを考えていきたい。もう済んだ話やということでしょ。だから今どう生きるねんという、まあ、そこにやっぱり重きを置いてるのがようわかりますね。で現在もマリナーズで現役選手と体を動かしているという理由は何ですか。今でもだからずっと体を動かしてる、51歳で。これはね、まあコーチという立場ではないけど、まだ技術を実際に見せることができる、それを選手たちが見て理解する、耳で聞くのと違うて、やっぱり見て理解するというのは次元が違うんやと。で、まあ、高校生たちとも交流があったりしますけど、はい、これができなくなるのがいつなのかを見定めたい言うてますわ。だからまあその現役引退いうのと、今度自分の体がいつ動かんようになるのか、見せられへんようになるのか、今はそこを見つめてるいう感じかな。はい、そして、日本選手として初めての殿堂入り、感謝を伝えたい相手は誰ですか。まあ、まずは奥さんを挙げてます。一緒に戦ってくれた、はい、そしてたくさんの出会いがある中で最も大きな影響を受けたのはやっぱりオリックス時代の仰木監督。
は
い、やっぱりね、これ見てたらその人生いうのは、そのいかにどんな出会いがどのタイミングであるのかというのが、まあ、いかに大きいかいうのはよう分かりますけど、あのね、イチローさんはね、1991年にドラフト4位で入ってるんですよ。でこの時 91年のドラフト1言うたら感覚の田口壮さんですよ。で僕91年で僕がラジオに移った年やね、
うんうん、
でその92年からシーズン実際始まりますやんか、
はい、
でそのキャンプで僕田口さんのインタビューに行ったんや。でも一郎さんには確か会うてないと思う。だから4位やから。で地元の関学出身でオリックスだいうことでラジオ関西としてはもう地元の選手をもう絶対応援するいうことで、でインタビューに行ったのは覚えてんねんけど、一郎さんは覚えてないねん。だから会うてへんねんね、
うんうん、
でその時に、野球場行ったら土井監督やってんその時、
はい、
で土井さんと実は一郎さんは会わへんかって、
へ
え、うん、それで多分土井さんがずっと続いてたら多分一郎一軍で定着してないと思うねんけど、で面白いのがね、で92年93年と、まあ、入軍行ったり来たりしてんねんけど、で94年から7年連続首位打者やねん一郎さんね。でもこれすごいでよう調べたら面白い。92年デビューの年は実は2軍のウエスタンリーグの首位打者やねん、
はい。
でウエスタンで首位打者になった選手が次の年にレギュラーなすぐなれるんかってこれはなってないね。
あ、
でその時に土井監督から打ち方変えって言われたんね。で一郎さんはいやいや自分の打ち方はもう自分でちゃんともう決めてるからみたいな、うんうんうん、多分それでもうそんなやつを別に引き上げへんもんって、うんうん、でその2年目の時も2軍を中心にやってんねんけど、この時は2軍では規定打数が足らんかったから首位打者にならないかって、規定打数いうのがね、なんぼか必ず打たなあかん、打席に立たなあかんという、うんうん、でそれが満足しとったら2年目も首位打者やって2軍で。なんでや言うたらね、2年の時のウエスタン2軍での打率がね3割7分1厘とんでもない効率やね。でその時の首位打者、規定打数に立った首位打者は、3割4分6厘。だからよう考えたらこれ7年連続首位打者けど、ほんま9年連続首位打者みたいなもんやね、うん
う
ん
う
ん、
力としては。
ほんで僕らが思ったのも、7年連続で首位打者取ったら日本でやることないよな言うてたら、まあアメリカ行きますという、まあ、流れになってんけど、だからね、でその時に大木さんが土井監督が変わって、でなんかすごい面白い選手がおるでいうことで、で引き上げて、で名前も初めてカタカナの一郎、苗字がない選手のが初めてやったわけよ。
あ、そうなんですか、うん、
でそれを大木さんが面白いないかいうことで、引き上げて、で一軍に、引き上げられた途端210安打
驚異的。
94年にこれ僕覚えてれば、94年で初めて僕が海外の皆さんとツアーに行った年や。で外国でもニュースがどんどん入ってくるね、一郎また打ったみたいな。
へえ、海外でも、
うん、これでそれを覚えとんねん。で結局その年210安打打ったわけや、すごいな。これでも首位打者、その時の打率が3割8分5厘やでだからもうあと狙うのは4割ぐらいしかないなと言うとった。
うん、
まあ、まあそういう、流れがあっ あって、まあ、大リーグでも大活躍と。であとどんなこと書いとったんかな、まあ、そもそも、野球という存在がなければ僕は一体何だっただろう、うん、何者かになれたのかと今日特にそう思います。もう哲学やね。俺なんかもしラジオと出会ってなかったら何になっとってんやろうって思うもん。
まあ、思うんですか、やっぱり。
一農協職員やったやろかとかね、何やったろうな、もうそのことを、まあ、今日思いますと。
うん、
でメンタル面を鍛える上で大事なことはこの辺気になるな、
気になる、
厳しい道を選ぶほかないのではないか。楽な方に行くとメンタルは弱くなっていきます。人間みんな楽したいもんな。技術的なこともそうです。楽な方に行くと体は怠けてダメになっていくのと同じようにメンタルもそうだと思う。それと挫折を知らない、負けを知らないメンタリティはすごく弱いと思う。チャレンジしてその瞬間は負けるかもしれないけれども、それを糧にして頑張る、克服していくということで築き上げるものではないでしょうか。そして、最後に今継続していることは継続したい、続けたい。
す
ものすごい、もう一言一言が心に残りました。はい、それで一曲いきましょう。ドリームアカデミーの歌ですね、 Life in a Northern Town。
Children drunk lemonade, and the morning lasted all day, all day. And through an open window came, like Sinatra in a younger day, pushing the town away. He said in winter 1963, it felt like the world would freeze with John F. Kennedy and the Beatles. No, he never